40年余り前、学生運動から距離を置き始めた私は大学3年目に休学しました。勉強する意欲もなく、朝から晩までパチンコ屋に入り浸っていましたが、ある日このままではいかんなぁと思い立ち、アパートの近くにあるショッピングセンターの中華レストランで働くことにしました。週6日、1日9時間の勤務です。いらっしゃいませ。ご注文は何にされますか？毎日同じ調子で注文を聞き、出来上がった料理をテーブルに運びます。単調な仕事なのですが、毎日規則正しい生活を繰り返す中で、次第に心が安らいでいきました。レストランでは昼時、忙しい合間を縫って、順番に厨房の奥で昼食をとります。いつも決まって、丼一杯の白飯ときゅうりの醤油漬け、それを10分ほどでかき込むのです。お腹を空かしている貧乏学生とはいえ、毎日そんなまかないが続けば飽きてきます。ところが、まるで見計らったかのように、チーフが、注文と違ったからこれ食べて、と間違って作った料理を時々に食べさせてくれます。チンジャオロース、酢豚、大正エビのケチャップ煮などなど、時折のご馳走が楽しみでした。仕事に慣れてくると、中華料理の作り方を習ったり、喫茶コーナーでパフェを作らせてもらいました。定休日の前日には、仲の良いコックさんの小部屋でお酒を飲み交わします。仕事の愚痴、奥さんへの不満、いずれは独立して店を持ちたいといった話の後で、いつも最後に、せっかく大学に行かせてもらっているんだから、ちゃんと卒業しろよ、と説教されるのです。1年ほど経った頃、私はレストランでのバイトを辞め、大学生活に戻ったのでした。大学を卒業した私は、地元で高校の教師になり、その後、転職して結婚。3人の子供を授かりました。一番下の男の子が幼稚園に通うようになって、妻はパートで働き始めました。私も家事を分担し、時々に昼食を作ります。得意料理はもちろん中華。出来たての熱々を一品ずつ食卓に出し、妻も子供たちも美味しいと大喜び。私はその度、中華レストランでバイトした頃のことを懐かしく思い出していました。しかし、何年かしてふと、あの時チーフが、間違って作ってしまったから食べてと出してくれた料理は、間違ったふりをして私のために特別に作ってくれていたのではないだろうか。きっとそうに違いない。そんな思いが湧いてきたのです。若かったとはいえ、自分のことばかりに気を取られ、チーフのさりげない思いやりに気づかなかった未熟さを思い知らされました。その数年前にこんなこともありました。次女が誕生し、私たち家族は少し広めの社宅に引っ越しました。花が大好きな妻は、道路に面した長い塀をとても気に入っていました。いくつものプランターに花を植えて並べ、家の前を通る人は、素敵なフラワーロードですね、と喜んでくれました。春先、妻はプランターに花の苗を植え、出来上がったプランターを私が並べていたとき、3歳になった長女が草刈り釜を手にしているのを見ました。すぐに釜を取り上げ、ダメじゃないか、こんな危ないものを持っちゃと叱りつけると、長女はびっくりして大声で泣き始めました。きつく叱りすぎたかな。でも危険なものは手にしないように厳しく教えておかなくちゃな。と自分を納得させていたら、通りすがりのおばあさんが私のそばに来て、穏やかな声で話しかけてきました。そんなに頭ごなしに叱っちゃいけませんよ。小さくても子供は子供なりにお父さんのことを思いお手伝いをしようとしているんですよ。 そんな尊い心を授かっているんです。大切にしてあげてくださいね。幼いながらも私のことを思いやり、手助けしようとしていた我が子の尊い心の動きに気づかなかった自分。頭ごなしに叱り、しかもそれを正当化していた自分が恥ずかしく思われました。私は今63歳。結婚した2人の娘はそれぞれ2人の子供を授かりました。普段は妻と2人暮らし。娘たちが帰ってくるととても賑やかになります。私が朝部屋を掃除していると、3歳の孫が、
じいちゃん、僕もすると
言って、私の持っている畑を取り上げ、障子をパンパンと叩き出します。私は、
あ、障子が破れる、しなくてもいいから
と言いそうになるのをぐっと我慢して、
ありがとう、お手伝いしてくれるの、お利口だね
とにっこり笑って孫を褒めます。また掃除機をかけるのに椅子をずらそうとすると、
僕も
と一緒に椅子を持とうとします。時間がかかっても一緒に運んで、
じいちゃん嬉しいな、ありがとうとお礼を言います。
そんな時、あのおばあさんの、子供が授かっている尊い心を大切にしてくださいねという言葉を思い出すのです。意識せずにさりげなく思いやりが受け止められ、素直にお礼が言えればもっと嬉しいのですが。